おはようございます。今日はね、プロジェクター使わずに、行きたいと思います。というのは、初代教会にプロジェクターはなかったんですよね、よく考えたらねで、ミャンマーの奥地の村に行ってもね、プロジェクター使えないんですよ、よく考えたらね。だから、そろそろミャンマーに行く準備だなと思ってですね、この言葉、ね、耳で聞く、ね、初代教会の人たちはそれこそ自分の聖書もなかったんです。ですよね。初代教会の人たちはプロジェクターもなかったし、自分の聖書もなかったのに、どうやって御言葉を自分の心に刻んだんだろうかって。聖書の朗読と、それの解き明かし、これだけで自分の心にね、御言葉を刻んでったんですね。しかも毎日読めないんですよ。一週間に一遍ですよ。街道に行ってだけ。ね。だから、その時に礼拝の聖書の朗読とその解き明かしをどんなに大事にしたか。そのことを考えたら、私も、プロジェクターももちろんね、パワーポイントも好きなんですけど、このスタイルもね、大事だなということで、はい。今日はローマ書の16章です。新共同訳聖書お持ちの方、持ってますか？新共同訳聖書持ってる方手を挙げてください。持ってますか？じゃあ、新共同訳聖書持ってる方は、購読していきたいと思うので、協力してください。他の訳の方ももちろん OK なんですけど、その方は一旦ちょっと目で追って、黙って聞いてみてくださいね。はい。じゃあ、今日は16章ね、実はね、めちゃ、難しいというか、個人の名前が多いんですよ、カタカナの。下噛みそうな感じなんですけど。でもですね、一生懸命読んでみましょう。よろしいですか？私が一節、皆さん二節。はい。ローマの信徒への手紙16章。ケンクレアイの教会の奉仕者でもある私たちの姉妹フェベを紹介します。キリストイエスに結ばれて私の協力者となっているプリスカとアキラによろしく。また彼らの家に集まる教会の人々にもよろしく伝えてください。私の愛するエパイネトによろしく。彼はアジア州でキリストに捧げられた初穂です。私の同胞で一緒に囚われの身となったことのあるアンドロニコとユニアスによろしく。この二人は人たちの中で目立っており、私より前にキリストを信じる者になりました。私たちの協力者としてキリストに仕えているウルバノ、および私の愛するスターキスによろしく。私の同胞ヘロディオンによろしく。ナルキソ家の中で主を信じている人々によろしく。主に結ばれている選ばれた者ルフォス、およびその母によろしく。彼女は私にとっても母なのです。ピロロゴとユリアに、またネレウスとその姉妹、またオリンパ、そして彼らと一緒にいる聖なる者たち一同によろしく。兄弟たち、あなた方に勧めます。あなた方の教えに学んだ教えに反して不和やつまずきをもたらす人々を警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。 あなた方の従順は皆に知られています。だから私はあなた方のことを喜んでいます。なおその上、善に悟く、悪には疎くあることを望みます。私の協力者テモテ、また同胞のルキオ、ヤソン、ソシバトロがあなた方によろしくと言っています。私とこちらの教会全体が世話になっている家の主人ガイオがよろしくとのことです。死の経理係エラストと兄弟のクアルトがよろしくと言っています。その計画は今や表されて、永遠の神の命令のままに預言者たちの書き物を通して信仰による従順に導くため、すべての異邦人に知られるようになりました。一緒に、この知恵ある唯一の神にイエス・キリストを通して栄光がよよ限りなくありますように。アーメン、アーメン。いやー、長かった、ね、ローマ書、ね、16章、ね、人の名前がずらずら出てきて長いですけど、さあ、じゃあこのローマ16章なんでこんなに名前がずらずら出てくるんでしょう、ね、ですね、ローマ書っていうのは手紙なんですよ。よくね、あの聖書っていうとなんか規則が書いてあるルールブックみたいに考える人がいます。そうじゃないんです。ローマ、ね、パウロがね、あーローマ、ね、ローマ教会の、ね、人たちに、ローマ行ったことないんですよ、ローマ行ったことないんだけど知り合いがいるわけです、ね、だから、あ、誰さんによろしくね、誰さんによろしくね、あ、誰さん、私あの、ねね、そういう人一人一人の顔を思い浮かべる、非常に個人的なんです。もちろん一般に向けて救いの御言葉を書いたんだけど、一人一人の顔があるわけです、教会に対する愛。わかりますか。で、この私ね、ローマ書16章ね、メッセージするって聞いたときに、いや、こんな名前ばっかり、カタカナで分かんないところばっかりでね、どうやってメッセージするんだろうと、まあ毎回そうなんですけど、ね、でもね、パウロがどんなに教会の一人一人に対して愛と関心を持っていたか、それが分かったんですね。皆さん、名前一つ一つ、単なる名前言わないんですよ。プリスキとアクラ、彼は命がけで私の命を守ってくれたんです。皆さん、命がけで自分のことを守ってくれた人、どういう思いがありますか、ね、プリスキとアクラっていうのはね、このローマ教会のリーダーでしたけど、本当にね、自分が大変だった時に一緒に天幕作りしたっけねって思い出があるんです。一人一人に思い出がある。だから命がけで守ってくれた、ね、私じゃなくてみんなが感謝しています。プリスキラとアクラ、ね、他に、ね、私の愛するエパイネと、ね、彼はアジア州でキリストに捧げられた初穂です。初穂、ね、初めて救われた身なんですね。皆さん、自分が初めてこのイエス様に導いた人って覚えてますか。思い入れがあるんですよ。例えば、例えばね、学校の先生で自分が最初に担任持った時の子供たち、思い入れがあるでしょ。どうですか、学校の先生、どうね、自分が最初に担当を持った、ね、その子供たちというのはなんか特別なんです。初穂、わかりますか。パウロにとって、ね、みんなにとってこの初穂、エパイエのとってそういう人だったわけ。私の愛する初穂、ね、単に名前言わないで、誰々さんによろしくじゃなくて、こういう風な誰々さんによろしく、全部そうなってるんです。見て、6節、あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく。7節、ね、私の同胞で一緒に囚われの身になったことのあるアンドロニコとユニアによろしく。一緒に囚われたんだって。考えてみてください。一緒に牢屋に入ったの、どういうふうになります。この牢屋の中で大変だけど、ね、一緒に祈ろうね。苦労した時の、一番大変だった時の友達です。 皆さんそういう人いますか。一番大変だった時にその苦労を共にした戦友、はあ、忘れられないですよ、ね、ね、一緒に戦友だった人、一緒にね苦労した時の本当に大変だった時の友が本当の友、一生続くんです、ね、彼にとってはアンドロニコとパウロにとってはそういう人だったわけです。このアンドロニコとユニア、ね、主に結ばれている愛するアンプリアトによろしく、ね、いっぱい出てきますね。主にあって非常に苦労した誰々さんによろしく、ね、一人一人の顔が浮かぶんですよ。ああ彼は本当にイエス様のために苦労したっけなって、本当にね捧げてくれたな、ね、そういう手紙なんです。わかりますか。だからこんなにいっぱい名前が出てきたんですね。13節、主に結ばれて選ばれたルフォス、そのおよびその母によし、彼女は私にとっても母なのです、ね、あなたのお母さんによろしく。でもね、あのお母さんは私にとっても母なんだよ。つまり本当にお母さんのように霊的お母さんとして自分のことをね育ててくれたなって。皆さんそういう人いますか。自分の霊的お母さん、私いるんですよ、そういう人ね。もうね、もう思い出すだけで涙できます。はあ、皆さんにもきっといたんじゃないかな。自分の教会のお母さんみたいな、霊的なお母さん、ね、自分のことをね本当に親みたいに愛して育ててくれた人、そういう人たちのリストなのこれ。あ、ね、2000年後の私たちが読むとなんだこのカタカナの名前と思うかもしれないけど、パウロにとっては一人一人が愛するその会いたい、今度はねローマに行くけどよろしく、よろしく伝えて、よろしくよろしく、そういう手紙なんです。はあ、パウロがなんと一人一人のことをね関心持って愛を持って挨拶してたかなって。皆さんどうですか。お互いのことを誰誰誰誰な誰さんって表現してみませんか。例えばね、ああ阿部先生はね皆さんにとっても父だけど私にとっても父なんです、ね、お父さん、ね、お父さん、まあ、10歳年上のお父さんですけど、ねね、皆さん霊的お父さん、ねね、皆さんにとっても父だけど私にとっても父なのです。なんかねこうなんか表現する言葉があると思うんですね。ああね、増田さんね、単なる増田さんじゃなくてね、本当に教育の現場で現場を三国化してる本当にこのね増田さん先輩ね、何でもいいですよ。お互いにね言ってみましょうか、ねね、お互いにね誰誰誰誰ななんとかさん、ちょっと隣の人言ってみてください。あなたね、周りの人に、あ、誰誰誰だよな、なんとかさんへ。もし皆さんがパウロだったらどういうふうに表現しますか、お互い。ね、単なり、あ、よく知らないじゃなくて、ね、私のために本当に助けてくれた誰誰さんとか。まあいいや、ちょっとちょっと、ね、本当は一人一人やらせたいんですけど、私はね、あるの。みんなに一人一人。ね、もう言ったら時間がきりがないし、なんかあれだからちょっと言わないけど、ね、一人一人にね、そういう思い入れがあるんです。パウロはそういう思いでこの手紙を書いたんです。ローマ書の最後を書くときに、ローマ書に書くときに単なる要件だけは書かなかったの。単なるお説教だけじゃないの。一人一人に対する関心、関心。わかりますか？ね、そうやってやった。私たちのこの教会がね、一人一人がお互いを言うときにね、ああ私のためにいつもうちの子供たちを本当に心から愛してくれた先生とかね、なんかねこういう、まあ、言いたいこといっぱいあるの私ね。そういうふうにお互いを表現して知り合い励ませるようになったら本当に愛の共同体になると信じます。アメン、ね、ぜひねそういうふうに思ってお互い呼んでください。はい、じゃあさて次のポイント、あ、これ一番目のポイント私ポイント、今日のポイントは3つのポイントです。愛、平和、宣教。言ってみましょうか。愛、平和、宣教。愛、平和、宣教。ね。わかりやすくするために3ポイントでいきます。1つ目は愛です。ね。教会一人一人に対する愛。個人的にね、一人一人に対する思い。2番目は平和。平和って言うんですけど、教会ね、みんながいい人だったら本当に平和なんですけど、これがね、そうじゃない時もあるんですね。パウロはそういうことに対してもちゃんと警告しています。16節、あ、ごめんなさい、17節、17節なんて書いてあるか、 兄弟たち、あなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに反して不和やつまずきをもたらす人々いるんですよ、こういう人が、ね、不和やつまずきをもたらす人、あの野郎になっちゃうんですね。案外自分だったりしてね。トラブルメーカー、皆さんトラブルメーカーいますか？ね、案外自分がトラブルメーカーだっての気がつかない時があるんですね。まあそれはいいとして、とにかくね、不和やつまずきをもたらす人々ね、みんなみんないい人で仲良かったらどんなにいいか。でも教会はね、必ずいろんな人がいます、自分も含めて。じゃあそういう人に対して皆さんいます？職場、職場にいます、ね、学校、学校にいる、どう、ね、大体います、必ず一人ぐらいは。難しい人、家庭の中か分かんない、分かんないですけど、まあ、それはいいとして、ねね、必ずいます。じゃあどうしましょうか、ね、聖書が2つ命令してます。不和やつまずきもたらす人々を、1番何、警戒しなさい、2番は遠ざかりなさい、ね、まずは警戒していく。警戒っていうのは、あ、この人不和やつまずきもたらすんだなって、ね、そして2番は遠ざかる、君子危うきに近寄らず。これ中国の名言とかそういうの好きなんですけど、ね、一緒になってなんかバトルしないでください、バトル。私がよくやっちゃうのは、もうなんていうの、なんて悪いやつだってね、バーってなってるのかな、もう自分が地球の平和を守るウルトラマンだみたいな感じになっちゃって、自分がバトルしちゃうんですよ。もっと平和が乱れます。ね、ウルトラマンやんないでください、皆さん。ウルトラマンは、あの、なんか、テレビの中だけにしてください。ね、地球の平和を守るため、あいつをやっつける自分がトラブルメーカーになります。やらない、やらない。ね、聖書は何と言ってるか、ね、警戒して、あ、この人こういう人なんだな、OK、さあ、ね、いいんです。自分が従順であれば、書いてあるんです、聖書に、ね。あなた方の従順は皆に知られています。だから私はあなた方に、あなた方のことを喜んでいます。なお、ね、あなたが従順であればそれでいいんです、イエス様に、ね、他の人いろいろいますよ、ね、あいつを変えてやろうとかやるとまたね、ウルトラマンになっちゃうんです ね、 ね、避けてください、ね、みんなと仲良しできません。こんなこと言うとなんかちょっとやばいかな、うんうん、あの良い友達が悪いと良い習慣が損なわれますって書いてあります。みんなが、まあみんなと友達が多いければ多いほどいいか、世の中の価値観はそうかもしれないけど、聖書はそう言ってないです。まあもちろん喧嘩しない方がいいですよ。あ、はっきり言います。うん。全員と仲良くできません。じゃあ、こんなこと言っていいのかな？聖書が言ってるからしょうがないね。ね。友達が悪ければ良い習慣が損なわれる。ね。ライン、なんていうのかな？この、そう、それそれそれそれ。境界線。バウンドリー、ね、適切な距離感っていうのが必要なんです、ね、近ければいいって、もう、ね、学校に行って友達たくさん作ろう、うん、本当か、そんなことないです、ね、距離を置くべき人は置かなきゃいけない。じゃあそれを置いてそれでいいか、聖書にはいい解決策が書いてあります。19節なんて書いてあるかってね、あなた方のことを言うので、なおその上、善に悟く、悪には疎くあることを望みます。わかりやすく言うと、善には悟く、ね、良いことにもっと敏感になりましょう、って悪には疎く、疎いっていうのは鈍感になりましょう。私たちはね、悪いことに敏感になるんですよ。なりませんか皆さん。あいつね、この間こういうこと言っててね、どうする、もうないだね、今度会議開いて、なんか、ね、悪い言葉、あいつがどう言ってたってね、こいつはトラブルメーカーだ、こういうのになってピューッ敏感になってね、めっちゃこうクーッなる人。私よくやっちゃうんだけど、もうね、なんかもう秩序を乱すとね、こうね、ウルトラマンになっちゃうんです私がね。そういうのに敏感にならなくていいんですって。鈍感でありなさい、悪には疎く。それよりも、ね、私たちもね、悪いニュースとかどうですか皆さん、大好きね。世の中の人もね、世の中のニュースで、あー、コロナが何人だ、あ、次は何人だ、そんなに敏感じゃなくていいです、うん、そこまで敏感になってると縛られる、ね、それよりも善に悟く、良いことにもっと敏感になりましょう。悟くっていうのはそういうことですね。その人の 90% は悪い人だとしても、悪いことだとしても、10% ぐらいいいとこないですか。ね。どっかありますよ。これを見つけるのが技なんだな、これな。ね。これを見つけられる人は、平和を作る人。問題、トラブルメーカーじゃなくて、ピースメーカー。皆さん、ピースメーカーになりたいですか？トラブルメーカーになりたいですか？ん？トラブルメーカーになりたい？ピースメーカーになりたい人、ハレルヤ、ハレルヤ、ね、良いところ見つけてください。 99% 悪く見えても 1% ぐらいどっかあるよ。よく探せば、そういう心で見つければ、そういう視点で、ビュー、視点、ね、悪に、善に悟く、悪には疎くあることを望みます。次、平和の源である神は間もなくサタンをあなた方の足で打ち砕かるでしょう。さあ出てきた。本当の敵は誰ですか？誰？そう、ね、私たち敵を間違えてるんです。私たち人間が敵だと思うの。職場のあのおつぼねとかね、なんかね、あの同僚がとかね、なんかいるじゃないですか、そういう人。まあまあまあまあまあ、いろいろあるけどね。人間が敵じゃないんですって。本当の敵誰？サタン、ね、これを見破ったら、あ、ね、もう勝利したも存じるんですね。私たちね、どうしても人間を敵にしちゃうんですね。あの人が悪いんだとかね、案外自分がサタンになっちゃったりする。知らない間に。怖いですよ。怒ってる時はもうサタンに縛られてるんです、ね、自分がウルトラマンだ、正義の味方だと思ってたら、自分があの、ね、トラブル起こしたり。サタンが敵です、人間じゃない、ね、それどうやってやっつけんの。平和の源である神。平和、平和はどっから来ますか？平和はどっから来ますか？神様から、ね、皆さん状況を見ても平和絶対来ません。職場、自分の人間関係、家庭、仕事、地域、ニュース、平和ありません。そういうの状況を見て平和求めないでください。平安ないです。平和どっから？平和の源は神様、ハレルヤ。これをシャロームというんですね。シャローム、神様から来る平和。このシャロームに力があるんですね。本当の平和は神様から来ません。アメン。神様のうちに、ね、キリストの十字架によって神と人が和解した、神と一つになって、神様から、ね、神と私たちは本当の平和を持っていますって、ね、シャロームです。シャローム、このシャロームを自分が一旦回復すると、もうそうするとあとはサタンを足の下で踏み砕けるんですって。シャロームが武器です。皆さん問題にぶち当たりますか？問題のある人がいますか？周りに。まずその人じゃなくて、自分のうちにまず平安回復してください、主から。そしてその平安をもって、なんて書いてある？平安である神は間もなく、間もなくって書いてある。これ新改訳では速やかにって書いてある。速やかにっていうのはすぐね、ね、後でじゃないんです。平安を持ったすぐに打ち砕いてくださいます。効果ありますよ、これ。本当にね、自分が平安になった途端、問題がパーって消えるの。あの人が問題で、あれが問題で、これが問題だって言ったでしょ。問題ここ。自分の心、ね。ここに平安回復したら、まあ、いっか、ってなるんですよ。なんで、不思議と、もう、なんていうのかな、問題じゃなかったようになっちゃう。まあ、もちろん、ケースバイケースいろいろありますけど、サタンの頭、踏み砕かれてるんです。やってみましょうか。皆さん、心に平和、足の、サタンは足の下。いきますよ。私の後についてください。心に平和。て心に平和。サタンは足の下。皆さん、サタン足の下にいると思ってください、ね、誰の足でやりますか？サタンを誰の足？ジンさんの足じゃないよ。ジンさんの足とかね、アブさんの足じゃありません。あなたの足。あなた足ありますか？足、ね、やりますよ。じゃあここにね、サタンいると思ってください。職場で、家庭で問題を起こすサタン、 私を怒らせて、私の心の平和を乱すこのサタン、潰しますよ。足の下で行きますよ。じゃあ行きます。心に平和、サタンは足の下、もっともっと足の下、心に平和、サタンは足の下、アメン。勝利しました、ね、この秘訣が分かったらもう勝利するんです、ね、最初にこっちを得てください、ね、最初に人は敵じゃなくて、ね、心に平和を持ったら霊的戦争は勝利したと同じなんです、ね、だからこういうふうに書いたんですね。そしたら速やかに、間もなく、すぐに、ね、あなたの足で、誰かの足じゃありません、誰かが解決してくれるじゃない、あなたが心で平和を持つなら、あなたが足でサタンを踏み砕くんです。アメンですか、ね、私もね、このなんていうのかな、ね、自分が問題に頭突っ込んじゃうんですよ、どうしても。この人はとか、この問題は、全然平安ないんです、そういう時。わかります？そういう時にイライラしててね、自分がサタンに用いられてるって分かんない。で、私ね、これ読みながら、そうだよなと思ってね、ね、なんていうの、自分がこんなイライラしてたら解決できない、まずは。でも私はもうね、もう疲れて、もう問題で、もういい、委ねます。ね。で、もうなんていうのかな、なったんですね。まあ、最近なんですけど、うん。まず平安回復した。うん。まあ、とにかくこれもう委ねます。で、平安回復したらね、なんていうのかな、あ、サタンが敵なんだ。ね。もうこれは踏み砕かれます。そしたらね、その目の前の問題、なんていうのかな、なんていうのかな、イライラしなくなったの。不思議ですね。まあ、まず平安あって、でもうサタンが敵だから、なんか人に対して怒る必要ないんだって。で、私の悪い癖はさっき言ったようにウルトラマンやっちゃうんですよ。地球の平和を守るため私がこう解決する。うまくいきません、皆さんやらないでください ね。心平和、足の下にサタン、うん、アメン、ね、そしたらね、主が解決します、自然と。ね、主がね、私にも語るし向こうにも語るみたい、よくわかんないけど、ね、はい、詳しいことは言いません3番、ね、今日のポイントは愛平和、何でしたっけ、宣教、愛平和宣教、ね、はい、じゃあ3番、ローマ16の25を一緒に読みしましょう。3、はい。神は私の福音、すなわちイエス・キリストについての宣教によってあなた方を強めることがおできになります。この福音は世々にわたって隠されていた秘められた計画を掲示するものです。アメン。ね。さあ、質問します。ね。神様は私たちを何によって強めますか？まあ答え言ってるようなもんですよね。宣教によって強めるんですって。何についての宣教？イエス・キリストの宣教、ね、イエス・キリストの宣教、別の言葉で言い換えてます、うん、福音、何の福音？そう、私の福音、ね、私の福音、すなわちイエス・キリストの宣教、ね、によって誰を強める？あなた方、まあ、この文脈で言うのはローマのあなたがいるあなた方、ローマ教会の一人一人、教会の他の人を強めることができるんですって、ね、福音宣教、イエス・キリストの福音宣教、ね、をイエス・キリストの救いの言葉を伝えることによって相手を強めることができるんですって言ってるんですね。で、この福音はこういうものですよって、ね、わかります、ね、パウロはこの福音を、ね、ローマに伝えたいと熱心に願ったんです、ね、一章にも言ってますよね。ローマ一章15節にもね、ローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。それでこんなに長い手紙書いちゃったの皆さん、相手に16章もある手紙書いたことありますかいやー、手紙書いてもそれで、ねね、A4 2枚3枚そんなに書かないよね。ね、はがき1枚ぐらいでしょ手紙書くつ。ローマ、このパウロはなんと、まあ16章もかかる、こんな長い手紙書いた。なんでそんなに書きたかったの？ ローマ書なんで書いたと思いますか？目的。福音をどうにかして伝えたかったんです。イエス・キリストの福音、私の福音、自分がイエス・キリストの救いの十字架の救いによって救われたから、この救いの素晴らしさをなんとかローマの人たちにもう一度伝えたいんですって、ね、それで今度は16章も手紙書いたんです。すごいね。このローマ書っていうのはこれこそね、イエス・キリストの救いのことについてこうコンコンと分かりやすくね、絶対こうではありません、こうに違う、こうで論法的、論理的にね、詳しくまとめて、でその結論がこれなんですよ。16章今日の結論ね、この福音によってあなた方を強めるんだ、この確信があったわけですね。だからね、信仰による従順って書いてある、どこだっけこれ、この26ね、永遠の神の命令のままに預言者たちの巻物として信仰による従順に導くため全ての異邦人に知られるようになりました、ね、全ての異邦人が、全ての人々が信仰による従順に導かれる。イエス様信じて終わりじゃなくて、信じて神様に従うように変えられるんだ、イエス様の弟子に変えられるんだって、この福音宣教。だからそのために異邦人たちをね、供え物として捧げたいんですってパウロは言ったんです。パウロは宣教することが礼拝だったの、わかりますか。神様に対する情熱、人々を強めたいという情熱、この2つだったんです、ね、1つは、ね、異邦人たちを信仰の従順による神様に対する供え物として捧げたい、宣教イコール礼拝だったんです、神様に対して。もう1つ、人々、教会の人々を強めたい。どうやって強めるのか、自分が強められたから強められるんですよ、相手を。わかりますか。自分が体験してないものをどうやって与えますか。逆に言うと、自分がこれだ体験したら黙っていらんないってことなんです、ね、パウロの、ね、考えてみてください。パウロは命がけで、ね、殺されそうになってすごい困難、たくさん迫害にあってんだけど、それでもまだ福音伝えようとして、今度はローマに行って、その先のスペインまで行こうとしてる。なんでそんなに情熱があるんだろうってびっくりします私、ね、なんでか、福音宣教への情熱なんですね。自分がこの十字架の救いによって救われたから。皆さん、イエス様の福音によって救いの恵み体験しましたか。十字架の言葉の奥の深さによってもう一度救われましたか。どうですか、このローマ書今日終えるにあたって、ね、ローマ書やると、ああイエス様信じた時はよく分かってたけど、十字架と復活こういうことかって、十字架の贖い、父よの力こんなにすごかったんかって体験したんじゃないでしょうか。そういう人もいるでしょう。私ね、十字架やればやるほど本当になんていうのかな、信者こそ、クリスチャンこそ聞くべきだなって。だからパウロはもう何十年もクリスチャンやってるローマの信徒にこれ書いたんです。わかりますか、未信者に書いたんじゃないの、これクリスチャンに向けてこれ書いたんです。十字架今でも必要なんです。皆さん、十字架の救いのこの贖いの奥の深い神様の計画、奥義によって自分が恵まれたっていう人手を挙げてください。自分の十字架の贖い、十字架の恵みによって恵み体験した、ハレルヤ、ハレルヤ。だとしたら、その十字架を伝えるものに、十字架の伝達者、十字架の伝達者です。信じた時だけじゃなくて、もちろん信じた時も喜んで伝道しますよ。でもクリスチャン、クリスチャンが実は十字架もっと必要なの。なんで？それによって信仰への従順と導かれる。ね、本当に体験したらそれを伝えるようになります。私ね、この間熊本の宣教に行ってきてね、いやー本当にいろんなことを体験したんですけど、なんていうんですかね、宣教旅行ね、久しぶりでいいですね、実にね。なんていうのかな、このまあ1週間ちょっとでしたけど、こうなんていうのかな、自分の頭の中が宣教モードに変わるんですね。こうまあ、私日本に戻ってきて2年間、まあなんていうんですか、こうまあミャンマーからね戻ってきちゃって、ちょっとこのなんていうのかな、うん、宣教というよりはなんかもうここでなんか自分のことでとかね、まあ、ミャンマーにも戻れないし、 まあ、日本で働きするにもどうしたら、このふんふんふんふんふん、こういうので、ね、悩んでたんですね。まあ、前明かししましたね。ね。でも、この短期選挙行くとね、この選挙モードに結構戻るんですね。おお、これだ、これだっていう、なんていうのかな。自分の中でね。で、不思議なことに、熊本に行ってね、分かって、まあ、熊本だけじゃないんですけどね、最近、なんか自分と似たような人に会う。似たようというのはどういう意味か。私と同じように、選挙に行きたいんだけどっていう人は、この一歩を踏み出すんだけど、ためらって、躊躇して、ね、関心あるんですよ。情熱もあるんですよ。ね。かつて主の働きにもよくやってた。でも、これもう一歩踏み出す。必ずそういう人にね、行く先で会うんです。なんでわかるかっていうとね、めっちゃ質問していくんです。選挙についての質問。あのね、そういう人はね、なんつうの、宣教についてどういう働きですかって、どうやって行くようになったんですかって、なんか、ずっと質問するの、私にびっくりしちゃって、初めて会った人ですよ。初めて会う人なのに、宣教についてめちゃ関心があるんです。私、ピーンとくんですね。あ、これは、宣教師候補だって。宣教者と言った方がいいかな。宣教者、志願者。でもね、いろんな事情でなかなか行けないんですよ、これが。自分を見ちゃったり。周りの状況、問題見た、現実見たらね、なかなかこの一歩が踏めないですね。わかりますか？選挙行きたいんです。主の働きのフィールドに出たいんです。でもこの躊躇して。誰？私がそうだった。わかりますか？特にこの2年間。行きたいのに。自分が悩んだことがある人は、他の人の同じ悩み分かってあげられる。分かりますか？私、宣教に行こうとする人の悩み、ためらい、躊躇、よーく分かります。自分を見て落ち込み、周りの現実の問題見たら無理だよ、そんなのばっかりなんです。宣教に行かない理由を挙げたらいくらでも挙げられるんです。なのに、なんていうのかな、内側から溢れてくる。どうしても生きたい、どうしても生きたい。困難山ほどあるんです。問題が、自分も問題だらけなんです。なんで、とっくに諦めていいのに、内側からね、諦めらんないんです。わかりますか？これ宣教のコーリングっていうのはそんなもんです。やめろっつっても行くんです。神からのコーリングです。はあ、これね、体験したら分かりますよ。体験したら分かる。それで悩んだの。すっごく悩んだ、私、この2年間。自分は召されてるんです。コーリングあるんです。自分はここにいるもんじゃないと思ってるんです、私。なのに行けない。まあ、それね、葛藤。まあ、で、それが、自分が悩んでるときはね、自分しか見えなかったの。自分の問題、自分どうしよう。これが吹っ切れたでしょ？まあ、その証はもうしたからもういいんですけど、そうするとね、同じような人がいっぱいいるんですよ、これが。行く教会、行く教会で。ん？熊本行ってきて。ああ、そうだよね、って。一緒に祈りましょう。ぜひ、ミャンマー来てね、とか。なんかね、そうするとね、もうすごい顔、彼明るくなるの、顔が。なんで？私そうだったから。わかる。ね。皆さん、自分が悩んだ問題ありますか？ね。自分が悩んだ問題は、それを通して他の人を強めるためです。アメン。家庭問題で悩んだ人いますか？他の人の家庭、助けることができます。孤独で悩んだ人がいますか？孤独で悩んでる人のために寄り添うことができます。健康問題で悩んだ人がいますか？他の人のところに泣いて手を置いて祈るようになります。そうじゃないですか？病気したことある人、ね、自分の子育て問題で悩みましたか？他の人悩んでたら同じことで、ね、励ましてみんな同じです。自分の皆さんフィールドがあるんです。宣教分野、皆さんが痛んで苦しんで悩んで泣いたその分野、その分野で宣教してください。アメン。アメですか？強めることがおできになるのですって、ね、私ね、熊本に行って いつもそうなんですけど、阿部先生がいつも7つの本質やるでしょ。なんでそんな7つの本質で10年以上もね、いろんな本、青森から九州から。わかりました。いやー、地方にいて悩んで苦しんでる牧師、ん、人も少ないし、教会のメンバーの中でもいろいろあるし、なんていうのかな、すぐそのままわかるんです、多分ですよね。ごめんなさい ね。で、その7つの本質で、ね、教会7つの本質で自分がそれで救われて、第二の福音だって、ね、セミナーで言ってたね。なるほどなーと思いましたね。だから、それで悩んでる牧師とか見ると黙ってらんなくて、はるばる北海、青森とか、九州とか行って、そういう牧師のところに行って寄り添って、夏の本質を教えて。わかりますか？これが宣教なんです。宣教、自分が苦しんだから、他の人を強めたいんです。そこから解放された後。ね。ね。なんだっけ。自分が、証っていうのはね、本当にね、不思議なもんで、こう、なんだっけ、淳君いるかな、後ろの国いるかな、まあ、とにかく、淳君がね、証するじゃないですか。この間証でしたよね、確かね。ね。淳君が、例えばね、私は、って、自分のことが、ってね、自信がなくて、価値がないと思ってたけど、これをね、こう、ゆっくり明かしするわけですね。私は、昔は、みたいな感じで。そうすると、でも、自分は価値があって、大事な働きをするようになると、示されました。で、今は、修法やったり、草刈りやったり、今も宣教やってます。これやるとね、必ずヒットする人がいるんですよ。行く教会で。いやね、私みたいな人がなんていうの、こう前に出てメッセージしたりするのは当たり前なんですよね。当たり前なの。でも本当にそのなんていうのかな、その証慣れてないかもしれないけど、その証を通して、いや私も実はね、自分のこと劣等感があって傷があって、私なんて用いられないと思ってたんですけどね、淳君の証聞いて励まされました。何人か結構いましたよね、そういう人ね、何人もいた。うん。だからおーって、これだって、これが宣教なんです。雨ですか。なんか強い人、できる人が宣教じゃないの。何回も私強調したいね、素晴らしい人、エリート、それで宣教するんじゃないんです。あなたの弱さ、あなたの問題、それそのまま証ししてください。いいんです、弱くていいんです。ちょっと語弊があるかな、ごめんなさい、なんて言ったら、ちょっと訂正。弱さ、なんて言ったらいいのかな、うまく言えないんだけど、この弱さから癒され解放された、その証があるはずなんですね。だから自分と同じような人に出会います。でこれね、自分の中で問題で悩んでこうやってるとね、分かんないんだ。これが外出てみてください。私が宣教をなんでこんなに強調して進めるかっていうと、私がそうだったから。わかりますか？私は、宣教に行った時には、もう、緊急、なんつうの？緊急入院みたいな感じで宣教に行ったんです。緊急入院って言ったら変だけど、本当の、神様の本当に、レスキュー、救急車に乗ってミャンマーに行ったみたいなもんです。病気、ボロボロ、霊的にね。ミャンマーに行って癒されちゃったの。なんで？相当向きになるから。もう、自分が、なんか、福音伝えるうちに自分が癒されるの。これ話すと長くなんでやめますけど。ねえ。なんで私がこんなに宣教を言うかっていうと、もちろん福音宣教の必要もあるんだけど、行く人が祝福される。傷が全部治ってから行くんじゃないんです。まだまだだけど行くんです。弱いうちに。で、なんていうの？ああ、大変でしょう。そうだね。大変だったね。私もそうだって。とかやってるうちに、自分が癒されるの。体験ありません？皆さん。本当はね、彼のためにこう大変でした、私もそうだよ、なんて一緒に泣くの。そしたら自分がなんかね、すっごいこのなんか解放されてるの。体験しませんか、それ。ね、宣教の証、うちの教会よくやるじゃないですか。やりましたよね。 みんな幾度に言う言葉があります。何ていうか知ってますか。私は奉仕して与えるつもりで行ったんですけど、たくさん受けて帰ってきました。そういう証ししたことある人そういう証し、みんなしてる、みんなしてるね。これ宣教行った人必ず体験するんです。なんで？祝福流れる器。自分が与えるときは与えられるんです。アーメンですか？だから宣教がいいんですよ。自分のところでじっとして自分の問題だけ見たらこれがストップしちゃうんです。いいですか？出てってください。自分が出てくるの苦手だったら何かのプログラムも参加してください、ね、とにかく外出てった時に自分が癒される。不思議ね、はあ、ということで、なんていうの、まあ、熊本はね1週間で終わりましたけど、来月10月の4日からか、4日から2時までミャンマー行ってきますついに長いこの沈黙を破ってね、本当にね、これ私にとってはすごい、これだったの、この子、どうしようってすごいこう躊躇ためらい、問題今でも山ほどあるんですよ。でも行ってきます、行ってきますね。自分が受けたからね、宣教に行くことがなんていうのかな、私のなんていうのかな、表現しきれないものがあります。宣教してこそ自分なんです、私。してなかったら自分じゃないの、なんか。なんかこれじゃないのにな、これじゃないのにな、ってずっと2年間やってたの、私。やっといける。でも私もうモードがこれなの。行くぞ。ね。雨ですか？宣教。ね。皆さん通して癒される人が周りにいます。ね。皆さん、私になってお祈りしましょう、一緒に。皆さん、私になってお祈りする中で、ね、さっきのキリスト世界へ、ね、あれね、私の自分に対する応援歌なんですね応援歌って分かりますか。頑張れ頑張れって、ね、過去の傷痛み癒されだけ、なんだっけ、ね、あらゆる過去傷痛み癒され、主の似姿に変えられるね。そのプロセスなんです、ね、だから宣教なんか特別な人がやると思わないでください。信仰がすごい人だけやると思わないでください。あなた、今のあなた、弱さ問題抱えてるそのあなた、その姿であなた用いられます。同じように悩んでる人見つけます。その人のために泣いて手を置いて祈ることができるんです。私もそうだったよって寄り添うことができます。その時あなた癒されます。その時自分の問題を解決します。アーメンですか。一緒に、あれいいかな、字幕ね、キリスト世界へ行きます。うんうん、
私たちは神の子供たち。 し主に選ばれ一つにされ、ここで共に生き、
あらゆる過去癒されます。
あらゆる過去傷痛み癒され、主の似姿に変えられる、キリストを世界へ語り継げよ、その慈しみ技を国々へ、すべての民へ述べ伝えよ、用いてください、日本から世界へ、
キリストを世界へ、
キリストを世界へ語り継げよ、その慈しみ技を全ての民へ述べ伝えよ、用いてください、日本から世界へ。
一斉の声でお祈りしましょう。用いてください。主よ、私たちをここにおります。みんなで一斉の声でお祈りしましょう。なる神様、私たちはイエス・キリストの福音によって、十字架の救いによって、この世に救われ、あがなわれ、解放され、癒され、そして今ここにいます。あらゆる過去傷痛み癒され、キリストに姿に今も変えられている途中です。主よ、今いろいろ問題あるかもしれません、傷あるかもしれません、でもこのままの姿でいきます。弱さ、傷、問題、そこで止まりません。それと同じように悩んでる人がこの世の中にたくさんいるんですよ。家庭の問題で悩み、将来の問題で悩み、人間関係で悩み、お金の問題で悩み、健康の問題で悩み、同じような悩んでる人がたくさんいるんですよ。こんな私がその憐れによって救われ、癒され、解放されたんだとしたら、主よ、この私の証を用いてください。ここにおられる一人一人それぞれの証を、主がその生活の現場において用いられますように。ある人は職場で、学校で、家庭で、地域で、同じように悩んでいるその人のために行って寄り添って祈ることができますように。用いてください、用いてください。ここに私がおります。私を使わしたまえ。ここに私がおります。私を使わしたまえ。主は全地をあまねく見渡して、ご自分と心を全く一つになっている人に力を表してくださいます。どうかしよう。今主はここにおられる一人一人を見て探しておられます。誰がこの私の心を持って世に出ていく人はいないのか、 主は探しておられます。主のコーリングに、主の召しに応えて、もう一度、もう一度出てきます。以前もやってました。以前宣教に燃えて、伝道に燃えてました。でもなかなか自分の問題でできなくなってました。もう一度やります。もう一度出ていきます。その時に自分が癒されます。主よ、どうか私を通して、宣教を通して強めることができる主よ、福音宣教によって人々を強められる主よ、私を用いてください。ここにいる教会をお一人一人用いてください。この津田キリストの共同体を用いてくださいますように。そうするときに主の栄光だけが明けられる。主が栄光を受けになって、信仰による従順へと導かれますように。主に栄光をお返しして感謝して、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。